はい、イザヤ書の55章の1節から、5節までです。ここのところは今も触れられましたように、一つの大きな区切りになっているわけですね。イザヤという書物には時代が紀元前の700年よりもっと前に書かれたものと、捕囚から帰れるようになるというですね、そういう時期のものと、さらにそれを少し後、3つの時代に書かれたということがですね、その内容とか言葉遣いとかから、広く知られているわけです。そういうことでですね、名前は一つのイザヤ書になっているんだけれども、イザヤそのものは今言ったように紀元前の700年よりも少し前ぐらいですね、700年か742年頃と言われたりしますが、そういうことということですね、最初本来のイザヤは。だけど名前、誰が書いたかっていうのはそれほど大事なことでないからです。例えば創世記、出エジプト、そうしたものも誰が書いたかわからないんですね。創世記は非常に重要な書物なんだけれども、不思議なことにその名前を神様は残すことを許されなかったということなんですね。詩編にも名前がない人、ダビデの詩と書いてあってもそうでない時代、明らかにそうでないのもあり、誰が書いたかわからないのもいろいろあるわけです。そういうふうにですね、誰が書いたかということが大切なのではなくて、その内容だからですね。そういうことです。で、今日のところはその一つの大きな区切りであるということで、非常に重要なことが確かに書かれているということです。で、ここではさっきも言われたように、日本語訳では表してないんですけど、外国語訳では表しています、多くの場合。で、それは原文のヘブル語ではですね、方位という言葉なんです。これ以前にも触れたことがあると思います。方位、関東詩ですね、一種の日本語では方位方位方位とかってあんまり、思い響きはないんですけど、強めの言葉なんです。ですからこの方位っていうヘブライ語は、英語ではですね、さっきも言った王と訳したり、あるいはそのままですね、命令文にしてもカムと言ったりしますが、このまま方と訳してあるのが一番多いです。この原文の強さを表すためにヘブライが方位なんです。で、そのまま方としてですね、王と、これを英語らしく書いて王にしたりしております。そういうふうにまず強い呼びかけから始まっているんですね。方位、コールサメレクー、コールってすべて乾いているもの、コールサメでレクー、来たら来いと。そういうふうにですね、方位、コールサメレクー、来たれ、すべての乾けるものよ、方位ってね、そういうこの独特の強いこの呼びかけから始まっているということなんですね。で、水のところへ となるわけです。それで銀っていうお金ですね、これは、ここでは銀って訳してるんですけども、英語学でほとんど現在ではお金ですね。では金銀とか言ったのに宝石みたいなものですけど、別にお金を持たずに、どの英語でもそうです。ですから、ho everyone who thirsts come to the waters and you that have no money come、 お金を持たない者来たらということなんですね。そして、ここでですね、 次、穀物を求めてってありますけど、穀物という言葉は原文にはないわけです。要するに、飼って食べよう。飼え。それ食べようっていうのが元の文なんですね。穀物っていうのを補ってやるわけです。これもちょっと格好で入れておいてもらって、元の文には穀物ということはないんです。要するに、飼って食べなさいと。食べよう。で、また、来たよと。お金を払うことなく求めようと。あります。ここでも穀物はないです。原文はですね。で、まあ、値を払うことなく、少しずつ言葉を変えてるから、ここでは値を払うことなく、ぶどう酒と、乳をということなんです。栄養。栄養っていうのも原文にないんです。補って訳してやるんです。値を払うことなく、ぶどう酒と乳という短い簡潔な引き締まった文章になっているんですね。で、そこでですね、ここで見たら、まず、乾いてるものはみんなだ、誰でも、水のところに来いと。英語でみんな come ですね。come to the waters。カムって言うとそれではっきりしてるんですが、日本語では来なさいとか来たれとか来るがよいとかですね、来てくださいといろんな表現があるわけです。ですね、これは外国語はその点原文の力をそのまま表せるんだけど、訳する人によってそのニュアンスや力が変わってしまうわけですね。銀を持たない人、乾いてる人はみんな水のところへ来てください。なんじゃなんかですね、商売みたいですね。来てくださいなんて、乾いてる来てください、来てくださいって訳する。まあ、そういうふうに日本語ではですね、あるいは来なさいと言ったらまあまあ普通になります。で、来るがよいというふうにこの訳ではしてるんですが、ここにおられる方々もですね、誰かと話すときに何々するがよいなんて命令したことあるだろうかっていうことです。これは命令形ですからね。目上の人を見せた。例えば自分の子供や仕事上の下の人。そこへするがよい。そこへ座るがよいと子供に言いますかね。私なんか一度も使ったことないです。生徒にしても、子供にしても。あなたは勉強するがよい。そこで休んでるがよい。なんて。休んどりなさい。あるいは休んどれと。ということは、こういう日本語はですね、何か私たちとはそうはないんですね。この訳した人の感覚がちょっとずれてると言わないといけないと思います。来るがよいだなんてですね、原文では come、あのレクーと、はっきりした強い文なんです。来たれと、来いと。ね、新海訳では、来い、来いって訳してあるんですけどね、来いってのはちょっとまあ、日本語としてもちょっと荒っぽいですね。水のところへ来いとかいうのは、なんか親分が言うようなことを感じますよね。で、そういうふうに訳でも日本訳でも、この訳した人の言葉の感覚によって違うんですね。来いでもいいわと思う人はですね、やっぱり来いだよ。だけど、私だったら来いなんて神様から言われたらですね、こっち来いなんて言ったら、なんか人間の親分が言ってるようで、どうもちょうどもしっくりしない。私も文語訳のですね、乾いているものは水のところに来たれというのが、やはり日本語としては一番この勢いというか力にあった感じがしますね。こういう人それぞれですね、この訳がだから絶対ではないんですね。どの訳を選ぶか、こういう訳する人の日本語の感覚の問題ではあるんです。もちろん原文のニュアンスとかですね、これの言葉が他でどのように訳されているかをいろいろ調べたりするんですけどね。だからまあ文語訳だったら、乾いてるものはみんな水のところへ来たれと、来なさいと、カムというわけですね。で、お金を持たないも来たれと。そしてここで2回命令形がありますね。1行目2行目、来たれ、来たれと。それから次のところ、求めて食べて、つながってるけど、これは別々の命令形。求め、飼って食べよと。飼え、食べよなんです。次の3行目も、来たれ、そして求め、あるいは飼えとも訳されます。 ここだけ見たら分かりますように、1行目、2行目、3行目に、これで4回目。で、4行目に2つありますから、この短い文で6回も命令形が使われているということです。一節だけにですよ。一節だけに6回も命令形が使われています。こんなにたくさん命令形使われているのは他ではないわけなんです。一つの節で。聖書全体でもどこにもない。そのぐらいですね、非常に熱心、熱意を持ってですね、神様が乾いている人に呼びかけているという、そのことをこう表しているんですね。最初、関東から、ほーいという言葉が始まっているんで分かります。そういうふうな、この語る人の背後におられる神様の熱情というふうなものをここから感じ取る必要があるわけです。さあ、あとその手を読んでいったらですね、気づかないままになるんですね。聖書って何でもそうですけど、そこを言ってる人の背後の気迫、気迫ですね。気迫っていったものをこういった中からこう感じ取るとか、そういうことがまあ読むということで必要になってくるわけです。まあ、気迫と言うたらですね、一種の気迫でどうこういうのと、まあ、日本の相撲みたいにですね、一番短いスポーツでしょうね、あれは。早い時は数秒で肩がつくなって。サッカーなんか一つ勝負だったらいっぱい時間かかるのに、相撲ってあっという間に相撲ってくれる。だから気迫が大事だって言ってですね、もう、ポーズ、胸叩き回ったりして、いっぱい投げたりとか、独特の方して気迫を盛り上げようとしてるということでしょうね。で、そういうふうなことをして、まあ、記録をしてるんですけど、こういうことをいくら知ったってどうってことはないんですけど、神様のこの気迫っていうのですね、そういうものがここに込められているわけなんです。だからそういう意味では、来るが良いなんて、そんなまだるく訳ではですね、気迫がどうも薄れるというふうに思われます。これはヘブライ語の語学の問題に関わっても、これ以上日本語の感覚の問題だからそういうことになるわけです。はい。それで、買いなさい、食べなさい、飲みなさいと。ブドウ酒と乳、これみんな食べ物か飲み物ばかりなんですね。一般的に今の例えば日本は、まあ、まずお金ということなんだけど、経済ということはそうですね。お金、給料、経済が乗って解雇される、お金が入らないということで、これだけ原発の問題があっても、原発の問題は3番目4番目なんだ。一番の問題は、このような新しい党にはですね、経済問題を、要するにお金が入るようにしてほしいと。まあ、そういうことなんですね。皆さんの前で、まずお金が入るように、経済問題ということを一番だと、今度の選挙に臨むようなことで書いてありました。そういうふうに、こんな状態では、今自民党になったら原発を元に返そうと。30年代に終わりをことも始めかしないというようにですね、なってしまいかねないところです。まあ、そういうことで、一般の人はまずお金ということは非常に多いと思いますね。まず立派な家とか、まあ、車、立派な車とか、お金とか、苦しむ場合には病気、病気は当然病気早く癒してほしい。あるいは人間関係壊れとったらそれを治してほしいと。でもここではそういう具体的なことを一つも言わないですね。水求めなさいと、あるんだと、食べ物を食べなさいと、ここへ来たら自由なんだと。このブドウ酒も乳もそういう食べ物、飲み物ですね、変化に富んだ飲み物で表しているだけで、こういうとこからもここでですね、言われているのは、あらゆるこの経済問題にしろ、病気の問題や人間関係の根底にあるのがですね、この霊的な水だと、あるいは霊的なパンだということを深くもうすでに掲示されておったということがわかる。だからイエス様はですね、私は命の水を与えると。サマリアの女の人ですね。この目に見える水をいくら飲んでまた乾く。私が与える命の水を飲んだら、もうずっと不思議と乾かない魂が。それと別のところで、私こそは命のパンだって言われたんですね。 そういうふうにイエスがヨハネ福音書で言っている水とパンに例えた霊的に本当に必要なもの、それがあったらどのように貧しくても、また人間関係壊れとってもですね、病気あっても不思議とも耐えていけるし、それを乗り越える希望が出てくるというわけです。そういうに人間の一番根本問題である霊的な水と霊的な食べ物を早くもですね、こんな旧約聖書の時代から神様が掲示されて知ってたということなんですね。これも2400年も遥かの昔なわけです。そんな時から人間の根本的に必要なものは何か、2400年500年のものすごく昔ですよね。そういう聖書の不思議な力っていうものを知った、本当に他のこの世の食物やらこの世の書物やらテレビの評論家って本当に目先の狭い狭いところ、日本の聖書でも塔を建てて1週間もしてまた別に川変えて、いやもう初めて石原っていう人はですね、目先のことだったら何をしても構わんと、自分の息子が 都知事に、自民党の総裁になると思っとったのがならなかった。でパッと考えたら今度は維新と一緒になって、それは取っとったともしなかったと言われているわけですけども、そういうふうに書いたら、あの大阪の市長もですね、原発は反対だと言ったらだんだんにじろって言って、今度は石原とこも言ってた、今度原発は30年代で失せる必要ないと、もう本当にくるくるくるくるね、この面にああいう回回る人たちがですね、一番人気があると言うんですね。だから本当に困ってしまいます。それぐらい現代の日本人は岩なるものを知らないんですね。本当に、くるくるくるくると動いていると、今度自民党が多数を取ることはほとんど確実なんですけど、でも参議院は関数を取れないというからねじれ国会というのはそのまま、そういうことで今後もそういうことは当然続くということが想定されるわけです。ですから一層ですね、私たちはこう動かないものをしっかり知っておかないと、今の日本は経済問題もそれこそですね、中国やインドや韓国に押され押されて、パナソニックのようなところですらも、もうとってももう困っているという状態。でもそういう問題の一番奥にあるのはお金の問題、それじゃなくてここにある問題だということを知ってたわけですね、このイザヤも。本当はたとえ貧しくてもですね、命の水、命のパンを食べてたらとっても貧しい少ないもので十分満たされるとということなんですね。これは農村では生きていけないっていう。でも現にですね、お米を作る畑と野菜ショート作るものがあったら、それで生きていけるはずなんです。お金のかかるですね、テレビや電気図でいっぱい買おうと思ったら、立派な車とかですね、200万もです。それは足りないと。だけど昔のように非常に不便ではあるけどもですね、自然に囲まれた、質素な生活をしていたら、それでもなんとか生きていける。だから山のふもにある人たちでも、老人夫婦でもなんとか生きていける。だから若者はそんなに生きてることはないと。自由に買えないと。スマートフォン見たら次から次へと買い替えてますよね。あんなにどんどん買ってる人みんな持ってるわけです。持ってるけどさっと買う。そういうものをもう欲しがったらそれはお金がいるということなんですが、でもそういうスマートフォンいっぱい買って本当に人間の魂を潤されるんだろうかと、ますます乾いていってるというところなんです。もう絶えず発信したり受信したり、薄っぺらい内容ですね。そういうことを考えたら生きていけないと、現にこういう状態生きてる人はいっぱいおるわけです。いわゆる後進国も、さらにその上にこう生きた水をもらってたらですね、要するに少ないものでも満足できるというわけですね。これから9個の時代だなんて、朝日新聞紙のあえら一つのタイトルの9個、今で新品ばかり持ってますけど、そういう時代もだんだんと日本でも終わろうとしているということもあると思いますけれども、中古でいいと思ったら車なんかで、私のある車でも5台目ぐらいみんな中古でですね、全然不便はないわけなんです。九州から北海道何度も行ったりですね、日本でこういった経験もう全部中古で、もう15年も前のある車みたいですけどもね、 この気になったらそんな傷がいっとろうとですね、傷がいってたらなんか低く見られたら嫌と、それは命の水を飲んでないからなんです。命を飲んでたら傷がいっとるから乗れたらいいわけですね。そういうふうにですね、元は問題はですね、経済問題よりもはるかに根本問題はこういう本当の命の水を飲んでいないと。命のパンを本当に飲んでたらですね、その平気になってくるということなんですね。そういうことをここで言うと、しかもその一番良いものは車でも家でも服でもですね、良いものほどブランドにしてものすごく高くなるけれどもですね、霊的世界で一番良いものはタダなんだって言うんです。こんな不思議なことはないですね。もう全て良いものは機械、パソコンでも何でもそうです。機械でも車でも全て良いものほど非常に高くなってくるわけです。で、新しいものですね。ところが一番新しくて古びてない、その一番役に立って力になって良いものがタダなんだって言うんです、それを強調してるんです。こんな不思議なことがあるんだと。だから非常にこの気迫を入れていってるということ、こんなのがあるんだっていう。だからこの神様の気迫はですね、ずっと2400年も続いてきたんですね。で、本当に受け取った人は確かにそれを生んできたと。イエス様もそれをそのまま受け取って、さっきも言われたように、祭りの最後の日立ち上がって大きな声で言われたって。ここの気迫とよく似てるんです。ですね。大声で言ったら誰に言ったかはっきり書いてないんです、あの箇所。だから、後の全ての人類に向かって大声で言ったんだ。まあ、そういうことです。ですから、こういった方位っていう関東市から始まってるということもですね、あのヨハネの福音書で立ち上がって大声で言ったという響き合ってるんですね。それで細かなところまできちっと説明しようと思ったら、どうしてもこの原文っていうものが必要になってくるということで、私もちょっと、何十年前に学び始めて、その本当に大切だと分かったんですね。そうでないと確信持って説明できないから。これが良いという柔らかなですね、なんとなく曖昧な調子で言ったのだというふうに思ってしまうわけですね。はい、まあ、そういうことですね。このただでっていうこと、このところとまた新約聖書のあのイエス様が言われたですねこと、心の貧しいもの、ああ幸いだって言われたですね。心の貧しいということは何にも自分の心にはですね、もう役に立つもの力もないと。前はあると思ったけども力もないと。あるいはお金があっても本当に苦しい時に役に立たないと。人間関係壊れててお金をどんなにやったって治らない。そういうふうにですね、本当に苦しいことを経験したら自分が持っていると思っとったものも役に立たないんだと。そういう心を思い知ったところが心の貧しいもの。だからそこからですね、こういうことを本気に求めていくわけです。自分が持っていると実はないと。乾いていると。だからくださいと。だから心の回しものは幸いだと。乾いているということと同じですね。だから求めていったら水がくれる。イエス様のことでは神の国くださると。神の国にはこういうものが全部あるわけですよね。霊的な水もパンもあると。悲しむ人々も幸いだって言われたものなんですよね。持っていたものが奪われた、壊れた、亡くなったと。愛する者が死んでしまったとかですね。あるいは大きな罪を犯してみんなから蔑まれたというふうな場合に本当に悲しみ、みんなから見捨てられた。罪を犯したり、ひどい罪を犯した場合。でもそこで初めて本当にですね、何も持ってない。でもそこから求めたらこだされるって言うんだから、ああ深い悲しみ、何にも慰めも持ってない、そこから求める、そしたら慰めを受ける、励ましを受けるというのがこの水なんですね。水をもらい、パンをもらえるからだと。そういうふうにこの新約聖書のですね、イエスのあの言葉、まあ、こういうところとまさにつながっているということは、はるか400年も500年も前からずっと流れてきたこと、イエス様が非常にはっきりした形でそれを直接ですね この時には神様目に見えなかった。神の言葉を受けた一人の人間が語った、代弁したんだけど、新約のイエス様は直接神様と同じで直接話されたわけですね。まあ、そういうことです。で、その後もだから同じようなことを繰り返し言ってるわけですね。みんなこれは上を満たせないものを一生懸命にしてると。だけど何のどんな仕事にあってもですね、元気であれ、あるいは病気であれ、子供である大人に老人になっても、いつも誰かはですね、これをもらわなから乾くんだと。だからみんなに当てはまる、世界中の大統領になっても首相になってもですね、あれは年寄って何も地もなくても、共通して大事な人のものこの水なんですね。霊的な水があったら満たされるということです。満たさないもののためにみんな労してる、これ全部そういうことを見抜いてるわけですね。勉強して有名な会社に入ったらもう終わりなんて、終わりでなるはずがないんですね。突然倒産をしたり、で後ろから上がってきた能力のある人に追い出される。でそこから追い出されたらもうどうしようということもあります。まあ、政治もそうですね。今度自民党になってもまたうまくいかない、だから今度また付き合いが多くなってまた壊れると、何が起こるかわからない。だからそういうこと必死になったらみんな本当に役に立たないものを求めしているわけです。だから私たちはそれぞれの場で仕事をし、そのぐらいの置かれた状況があります。それぞれの場でこれを求めていけるということなんですね。神様に祈り、聞いたら良いものを食べると、それに霊的な食べ物として言われている。で私たちも食事の時にも一応短くていいんですね。ずっと前昔40年もそもそもさんが言ったけど、食前の祈りに長々と説教みたいな祈りする人がそんな祈りじゃないと。俺は説教の時だったら長く祈られるけど、食べる時だから簡単でいいんだということを言われたことがあって、時々別の会とかって言ってもですね、食前なのに礼拝の時の祈り長い祈りをする人もいるんです。そんなに聞かないわけですね。礼拝するんじゃないわけだから、だから簡単に神様に感謝をして、それとやはりこの霊の食物もくださいと言えば、こういうところで全部入るわけです。霊の食べ物、霊の水、お茶なんても霊の命の水も一緒にくださいという気持ちでですね、その一言がしっかりあればまあいいということですね。そしたら多分その豊かさを喜ぶと。で、聞きなさいということも強調されているわけです。聞くということもこの2節と3節に繰り返されているのがわかります。聞き従えてありますよ、聞くという言葉なんですね。私に聞き従えと、そして良いものを食べられると、霊的な。で3節も耳を傾けなさいということなんです。で聞けと、この3節はそういうことなんですね。耳を傾けると、傾けるという言葉が書いてある。で私のところに来たいと。そして聞け。聞き従うと訳してます。これが聞くという言葉なんですけどね。聞けと。そして神様に聞いたら命が当たる。これは御言葉を聞いたら命になる。人間の言葉ばっかり聞いたらだんだんとこう痩せ寄ってしまうわけです。だんだん鬱陶しくなる。これも確かなことですね。やっぱり神様の言葉を聞いて、共通すると命が与えられると。でこの契約ってありますが、神様に従ったら必ず良きものを与えるんだという、そういう契約、約束なんですね。それもずっと前から関して同じなわけです。どんな人でもこの契約があるというんです。人間と違って約束破ったりしないというわけですね。私たちの方で求めているのは神様のところに行こうとすること、祈りの心で神様のところに行こうとする、そして求め聞こうとする、これはまあいつでもできるわけですね。そういう誰でもができるということを言っています。はい、それでは今日は特にそのことにですね、私たちも強く心に覚えて、いきたいと思うわけですね。 様が言ったもこうだったんですね。義を行う人は幸いであると思うのにですね、正しいことを行う人は幸いだと思うのに、イエス様が言ったのは義に飢え乾く人ですね、義に乾く人こそは幸いだという形なんですね。飢え乾いて神様からもらわなければ本当の義も行えないからですね。自分は正しいことを行ってるって言ったら誇りであり、できない人を見下すと、命の水をもらってなかったらですね、何かをしたら見下す、何か知ったら自慢をするということが起こるからです。そういう意味で祝福を飢え乾く人に置いたということだったんですね。そういう意味でこのとかずっとイエス様のところに流れ込んで、イエス様は完全な形で表現してくださったということです。はい、それでは終わります。